ます。お騒がせいたしました。ここしばらくお墓の話というか、前回とか子供が死んだ話をずっとさせていただいてたんですけれども、あと残りの秋の期間をちょっとお墓の話につなげていきたいんですが、なぜ墓に興味を持ったのかっていうことを今日は説明したいと思います。で、その前に、お墓につながってくるところの、今までにお話ししたことのおさらいも兼ねてですね、ちょっと見ていただこうと思うので始めていきたいと思います。突然なんですけれども、落下流ハント俳句っていうことについてお話ししたいと思っているんですけれども、落下流ハントっていう人は、これまでのヘルントークで何回かお話しさせていただきました。で、配布資料の方には書いてありませんので、かいつまんで私の話を聞いていただければ構いませんので、必要なことはメモを取って聞いてください。意外に思われるかもしれませんが、このヘルントークで何とか話題にさせていただいたことを一応スライドでまとめてみたということなんですけれども、落下流ハントは実は俳句という文学ジャンルの存在にいち早く気づいた西洋人の一人です。で、ご存知かと思いますが、おさらいになりますが、当時まだハントの時代には俳句っていう言葉がありませんでした。で、俳句っていう言葉を使うようになっていくのは正岡子規以降なので、正岡子規ってほぼほぼハントと同時代人なんですね。だからハントと並行しながら俳句っていうものを正岡子規は近代俳句っていうのを作っていくわけですが、ハント自身が知っているのは松尾芭蕉からの江戸時代の俳句なので、ハント自身は五七五っていう詩の形を北と呼んでいました。俳句ではなくて、北というふうにハントは言っています。つまり連句の始まりの言葉ですね。で、これが五七五で始まって、でこれに七七っていうのをつけていって、また五七五七七ってつけていくのが連句なので、連句の始まりが北句なんですけれども、ハントは自分の作品の中で北句と呼んでいます。で、俳句っていうことを正岡子規が言う前は芭蕉とかそういう時代のものを俳諧と呼んでいたので、別名ヨーロッパの人々は俳句という言葉が浸透していく前には俳諧というふうに五七五の日本の詩の形を呼んでいました。で、なので今でもヨーロッパでは俳句って呼ばないで俳諧って呼ばれることが多いんですけれども、これは何でかっていうと、1920年代30年代になるとヨーロッパで俳諧ブームっていうのが起きるんですね。で、その時に俳諧っていう言葉がすごく一人歩きしていくので、そういうことになりました。で、一応分かりやすくですね、落下流ハント俳句っていうまとめ方で最初にイントロダクションさせていただきたいんですけれども、でこれもおさらいです。ヘルトークずっと来ていただいている方はもう話聞いていただいたと思いますけど、実はヨーロッパでは万葉集とか古今集、古今和歌集ですね、あるいは百人一首の方で和歌の方が早く紹介されていきます。大体幕末から明治維新の初めの頃に和歌っていうのは日本の歌として紹介されていくんですけれども、俳句の紹介っていうのは遅れているんですね。で、なぜ遅れているかっていうのも、このヘルトークの中でお話しさせていただいたことのおさらいになりますが、万葉集とか古今和歌集とか百人一首というのは王侯貴族が歌うものであって、雅な歌ですから、王侯貴族が歌う雅な宮廷の和歌っていう形で紹介されていくわけで、日本人の方としても学問として紹介すべきなのは万葉集や古今集や百人一首であろうというふうに思って紹介していった。西園寺公望がちょうど1870年代にパリに留学してまして、で西園寺公望が古今集を伝えているっていうのも非常に大きいということもお話ししました。で、逆にですね、北句と呼ばれたり俳諧と呼ばれていたりしたこの五七五という形式は、インテリではなくですね、市井の人でも歌うようなものであって、芸術の名に値しないと日本人自身も思っていたので、西洋人に紹介するほどのものでもないと思っていて、それで紹介が遅れたっていうようなことになります。したがってですね、俳句が独立したジャンルとしてヨーロッパの人々に認知されるようになるのは20世紀の初めになってからで、実際に日本に住んだ経験のある西洋人がアメリカとかヨーロッパで紹介していくようになって、俳句というものがヨーロッパやアメリカで知られていくようになります。で、そういう意味で言うと、ハントは時代的にもその先駆的な存在であるということになります。で、落下流ハント俳句については、実は日本に来るよりもずっと前から、タイムズ・デモクラットっていう新聞ですね、これニューオーリンズで出版されて発行されていた新聞なんですけれども、これにコラムをすでに書いています。1883年です。で、ハントが日本に来たのは1890年ですから、日本に来るよりも17年も前にすでに日本の詩別件、 これ日本語ではなくて英語で書いてあるので A Peep at Japanese Poetry というのを書いています、コラムでです。ハンが日本に興味を持つようになったのは、日本に来る直前のニューオーリンズの万博であるとか、それから古事記を読んでだとか、いろんな説があるんですけれども、実はそれよりずいぶん前の1883年にはすでに新聞のコラムで日本の詩について書いているっていうことがあるんですね。なのでずいぶん前からハンは日本の詩に興味を持っていたんだっていうことがわかります。でその中でこれはもう全然イントロだから適当に聞いておいていただければいいんですけども、どういうふうに言ってるかっていうと、日本語の方で、紹介させていただくと、日本の詩人は数少ないシンプルな数語を発することによって最も深い感情を喚起する類いまれな美しい力を持っていると、これはエピグラム詩の思考の完成形態であるってすごい褒め方ですけれども This is a supreme perfection of epigrammatic verse って書いてあるんですね。でこの中に出てくるエピグラムっていう言葉ですけれども、これギリシャ語から来た言葉です。で短い詩のことを表す言葉です。ヨーロッパにも古代ギリシャからずっとあるものなんですけれども、短い詩でもね、日本の五七五ってものすごい短いので、世界の詩の中でエピグラムって言ってもっと長い、なので訳しようがないので普通エピグラムってカタカナで言われることが多いんですけれども、まあ、短いから寸鉄詩って呼ばれる時もありますけれども、そういうものの思考形態であるとまでシュープリームパーフェクションとまで言っているっていうのがすごいなと思っています。でこのタイムズデモクラットに出た日本の詩別件には、日本の詩10首を紹介しています。でこれはお配りしているものではありません。私がもう論文に書いちゃったものなので詳しくは論文を読んでいただければいいんですけれども、どんな詩を紹介しているかちょっとご覧ください。例えばですね、もちろんこの時ハンは日本語は紹介していません。英語で Oh my great Lord, master of the world, each evening thou wouldest turn thine eyes toward the reddening foliage of the trees upon the hills of spirits. Even today, while thou still living, thine eyes would be seeking them again. Tomorrow thou wouldest contemplate them once more. というふうに英語だけ紹介しています。で何の詩なのか分かんないんですけれども、私の方で調べたっていうと偉そうなんで後で種明かししますね。これ実は万葉集の持統天皇の歌で、休みしし我が大君の言うされば召したまわらし明け暮れば問いたまわらし鴨岡の山のも道を今日もかも、問いたまわし明日もかも召したまわしその山を降り裂け水と言うされば綾に悲しみ明け暮れば裏さび暮らしあだたへの衣の袖は降る時もなしという持統天皇がですね、夫の天皇が亡くなった時に、歌った歌なんですね。でこれを一つ紹介しています。それから、これ俳句じゃないですよね、一応言っときますけど万葉集の歌です。もちろん俳句じゃないです。でもここから俳句の話につながっていくので、この時はこの万葉集の持統天皇の歌を紹介しています。それから2番目、10首紹介していると言いましたが、次に紹介しているのが藤原道信の注意集にあります限りあれば今日脱ぎ捨てつ藤五郎も果てなき者は涙なりけりという歌です。これももちろん日本語は紹介していなくって、英語でですね、もうあんまりなんか読むのも恥ずかしいので So when evening comes I also turn mine eyes toward the hill and I am filled with grief when I find myself alone at daybreak the love sleeve of my robe moistened with tears has not had time to become dry。これ、まあ、これも人が死んだことを悼む歌で、私の袖が乾く暇もないっていう歌なんですけれども、でこれ藤原道信っていう男の人が歌っているものですけれども、実はハンの紹介の中では夫が死んだ時の妻の嘆きであるというふうに紹介しています。でハンが読み間違えるわけはないので、なぜかなっていうところはちょっと考えるべき部分であるんですが、3番目に紹介しているのはこの歌です。また万葉集のいわゆる読み人知らずの歌で、玉ならば手に巻き持ちて金ならば脱ぐ時もなく我が恋って、これ一部です。万葉集の歌ではもっと長いものの中の一部でして、これもですね、夫がどんなに愛しいかっていうことを言っている歌なんですけれども、時間もありますので英語はちょっとずつ省略、大事なところだけ読ませていただきます。で4番目の歌と
として母が紹介しているのが、あのもちろん英語で言ってるんですけれども、シノブレードを色に出にけり我が恋はという、あの有名な百人誌にも入っているものですね。ものや思うと人の塔まで、平の金森の周囲集に、組まれているものでございます。それからですね、次に紹介しているのが、長からぬ心も知らず黒髪の乱れた今朝は物をこそ思え、これも百人誌入ってますよね。体験文院堀川の歌ですけれども、これを5番目として紹介しています。そして次がですね、6番目の歌として紹介しているのが、もろともに消え果つるこそ嬉しけれ遅れ先立つ習いなるように、でこれが別所長春の義烈百人一首に含まれているもので、今までのものが周囲集とかそれから万葉集とか古いものであったのに、ここからいきなりですね、新しいもの、つまり明治時代の歌になっていきます。なんで突然こんな風に気まぐれにいろいろなものから引用して紹介しているのだろうというのが、このコラムを見た時のちょっと謎だったんですけれども、次に7番目に紹介しているのが、日本人から見ると単なるドドイツみたいに見えるんですけれども、多分ドドイツなんですけども、遠く隔てて空を打ち眺め月が鏡になればよいって長崎の芸者の作であろうかっていうふうに母も中で言っているんですけれども、どう見てもドドイツですよね。真面目に歌っている歌ではないように思えるんですが、これを紹介しています。で次に8番として、入れていなば主焼き宿となりとも、軒場の梅よ春を忘るなというやつですね。源実朝が金塊和歌集の中で歌って、収められている源実朝の歌でございます。で、9番が松木公庵という人の薄墨で書く玉ずさと見るかな、曇る霞に帰る狩り金で、これも実は藩の同時代の、詩人というか歌人の歌でございます。で10番目に紹介しているのが、同じく松木公庵の写真術は動物写の絵にして後期はその筆なり、これ全然どこが歌だか分かんないんですけれども、いわゆる新しい歌みたいな感じでこれを紹介しています。でタイムズデモクラットに1883年に紹介された A Peeper to Japanese Poetry、 日本の詩別件と日本語で訳されていますけれども、これ一体藩はどこからこの詩を取ってきたんだろうっていうのが分からなかったんですね。で結構誰も分からなかったんです、実は。で俳句じゃないですね、いわゆる和歌、万葉集はちょっと歌の形がいろいろありますけれども、短歌五七五七七に載っているものが普通なんですが、でこれがですね、分かったんです、いきなりで。私論文に書いちゃったんでご存知の方もいるかと思うんだけど、実は、これヘルン文庫にあるフランス語の本なんですけれども、レオン・ドロニーっていう人のアントロジージャポネーズっていう日本詩歌集というものがあります。でこれレオン・ドロニーっていう人はちょうど幕末明治の、日本学者で、フランスの、パリ大学の日本学研究科っていうのができた時の初代教授なんですけれども、そのレオン・ドロニーの作ったアントロジージャポネーズっていうのが、これがヘルン文庫に収められております。で日本の詩歌をヨーロッパでいち早く紹介した本なんですけれども、これがですね、レオン・ドロニーの紹介見る、一応ちょっとレオン・ドロニーもこの授業でちょっと何回かヘルントークの時にお話ししたんですけど、ちゃんとまとめたものをお見せしなかったような気がするので、ここで簡単にまとめておきますと、1854年ですから日本の年表と並べていくと幕末になりますね。もともとは中国研究をしていた人ですけれども、日本の専門家がいないのでって言って独学で17歳から日本語研究を始めた人です。で1862年には文久検温施設というのが行っているんですが、その時には通訳を務めました。で福沢諭吉とか福地王子と親交を持ったと言われています。その後ですね、不平等条約撤廃などで日本の検温施設が何度か来るわけなんですけれども、あまりにも日本語ができて日本人と懇意にしていたので、実はフランスの政府から日本人との接触を禁じられてしまうほど、もしかして日本のスパイ行為でもしてるんじゃないかと思われるほどの日本語ができた人だと言われています。で幕末1863年には東洋語学校、これ今でも有名なパリ大学の今7に入ってますけれども、ラングゾーって言われている東洋語学校で日本語を教え始めます。でとっても若くて31歳だったのに、先ほど言ったように大学の日本語講座っていうのが中国語講座と独立してできたのと同時に初代の教授となりました。 で万国博覧会などの中でも委員となって、幕府の特使の、栗本常雲とかと深く交流を、持った人です。で、まあ、国際オリエント学会の議長を務めたりとか、高等研究実習院に准教授教授って任命されていくんですが、実は晩年は割と認められなくて不幸な亡くなり方をしました。でフランスにおける日本学の草分けなので、まあ、日本学を勉強しているフランス人にとっては忘れられない名前なんですけれども、ちょうど幕末から明治にかけての人ですので、独学で始めた日本語がやがて本当に日本人たちがヨーロッパにたくさん来るようになり、またですね、日本人から直接日本語を勉強する人たちが出てくると、この人の日本語がちょっとおかしいんじゃないか、特に喋る方とか聞く方が変なんじゃないかっていうふうに批判されるようになります。で最後はなんか認められなくなっていくんですけれども、この流れがですね、実は幕末から明治に日本でフランス語を勉強し始めた日本におけるフランス学の草分けの村上英春という人がいるんですけど、この人とよく似てまして、この人湯島の聖堂でもともと蘭学者だったんですけれども、まあ、蘭学から転じてフランス語、なんか重要な文献はどうもフランス語で書いてあるものが多いっていうことに気がついて、で当時日本でまだフランス語を勉強している人がいなかったので独学で始めたのが村上英春です。でこの村上英春も日本フランス語辞典みたいなのを作って不都合名誉っていうんですけれども、幕末時代に湯島の学問所でずっと教えていた人なんですけれども、やがて明治維新の時代になるとこの村上英春の教えてるフランス語は実用的じゃないっていうか、どうもフランス人と喋ると違ってるように聞こえるとか、そういう運命をたどった人で、でもパイオニアとしてはこのレオン・ドロニー、フランス側のレオン・ドロニーと日本側の村上英春っていうのが重要な草分けなので、やっぱりちょっと一回整理しとこうかなと思って持ってきました。すごく重要な人物だと思ってます、私も。で日本語が自由に読めたので日本史歌集っていうのを作ってさまざまなものを出版して発表しています。でこれ申し訳ないですね、写真に撮ると飛んでしまうんですけれども、こういうところに数字書いてあるの見えますか。これ版の蔵書です。ヘルン文庫のものなんですけど、鉛筆書きで数字が書いてあります。ここに、実はもうこ の, トークに来てらっしゃる方ご存知のように、版は本を大事にしたので本の中にあまり書き込みしないんですけれども、あれ裏表紙というか裏見返しのところに数字が書いてあったら、これは大体関心のあることが書いてあるページなんですね。でこのページを開けていきますと、なんとびっくり、実はですね、レオン・ドローニーの著作はこういうふうに日本語をわざわざこれ活字を職人さん入れて起こしたらしいんですけども、日本語でまず詩を紹介して音写ですね、ローマ字というか、まだ当時ローマ字って成立してなかったんですけど、アルファベットで発音が書いてあって、でその後にフランス語で説明が書いてあるっていう、すごい手の込んだ本なんです。何がびっくりなのかというとですね、実は先ほど紹介した藩が日本の詩別件に紹介している詩は、レオン・ドロニーがこの日本史歌集の中で紹介しているものと全く同じであることが分かりました。で先ほど言ったように万葉集から他の歌も紹介しているんですが、藩が自由に選んだようなんです。そして藩が引用したものがページ数がそこの鉛筆書きのところに書いてあるっていう一致が見られました。で興味があったものですね、これとか、それからちょっとこれ適当に写真を撮ってしまっているので、義烈百人一首なんて私もこの本で見つけるまでこういう本があるっていうことすら知らなかったんですけれども、やっぱり先ほどご覧いただいたように藩が引用したものがそのまままあ、ここに紹介されています。で説明も書いてあるので、義烈百人一首からっていうのは、私もこの本を見つけてから、あ、藩のこの日本の詩別件はここから引用したんだなっていうことが分かりました。なので分かってしまえばすごく簡単で、したがって逆にタイムズデモクラートに出ていた記事を、じゃあこれもあるだろうか、これもあるだろうかって探していくと、実はこの中に全部あるっていうことが分かりました。逆にこの本に収められていない詩は引用されていないということが分かりました。したがって1883年の日本の詩別件はこの本をソースに書いたんだろうということが分かります。ただですね、このレオン・ドロニーの本の方はかなり正確に人物とかも調べて書いてあるので、例えば男性が読んだ歌は男性が読んだってちゃんと説明してあるし、間違ってないんですけれども、そこを版の解説は時々、あえて歪めて変えています。ほぼ全部の歌を日本の女性が夫や恋人が死んだ時に歌った歌というふうに紹介しています。まあ、これは全然違いますけどね。なのでわざとそのように変えて紹介したんだろうなと思うんですけれども、それがなんでなんだろうかということはちょっとわからない、まあ、考えるべきところだろうと思います。 で、これはちょっとついでなんですけれども、先ほどは出てこなかった、これも百人首にありますよね、キリギリス泣くや冬夜の寒しろにか、下夜の寒しろに、これも片しき一人かもねむというキリギリスの歌ですが、実はこれは日本の詩別件の中には引用されてないんですけれども、裏表紙のところに数字が書いてあったんですね。で、そこから見てこれ何もここには書いてないですが興味はあったんだろうと思います。で、実はキリギリス、ハーンにとって非常に重要な虫なので、ちょっとね、やっぱりこのページの数字が書いてあったっていうことも大事に思っておきたいなと思って写真撮ってございます。